おはようございます。今日もマタイの6章から共に見ていきたいと思います。今日は6章の7節から9節まで共に見ていきますが、今日は父の日ですね。時には聖書の中から模範になる父親のことを見たりすることもありますが、今日はそういうのではなくて、本当にその素晴らしい天の神様を、お父さんとして見ます。今日は私たちの天のお父さんと題してこの箇所から一緒に見ていきたいと思いますが、父親としての最も理想あるいは模範的なものですね。私たちの天のお父さんですね。さあ6節からごめんなさい7節からですね、お読みしますが、マタイの6章7節9ページです。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が崇められますように。そして続きますけど、今日は9節までですね。この三条の説教をですね、ずっとこう見ております。聖書の福音書の中ではイエス様がほとんどの場合ですね、私の父とかいうようにして神様のことを呼んでいることが多いんですが、この三条の説教の中では、確かに私の父とイエス様が一度は言ってますが、その大多数15回ほど、あなたのあるいはあなた方の父なる神とかね、そういうような表現にしてますね。ですから、今日はこの私たちの天のお父さんということをですね、特にこの三条の説教の中の、大きなテーマとしてイエス様が掲げてますので、それを見ていきますが、そういう中で、前回ですね、祈りということを少し見ましたね。こう祈ってはいけませんというのがありましたが、その続きなんですね。7節8節の中に、このような祈り方をやめましょうということで、むしろ9節からはこう祈りましょうという、祈りなさいということが続くんですね。この7節ですね、もう一度見ますと、また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。まず異邦人のように祈るなということをイエス様言ってますね。祈ってはいけません。具体的にどんなことかと言いますと、同じ言葉をただ繰り返しているんですね。でこの習慣というのはいろんな宗教によくありがちなものですね。言葉を同じ言葉を繰り返すというね、ことがよくあります。仏教にもありますね。そこを印刷しなかったんですが、そうですね、はい、ナムホー、もう一回、ナムホーホー月教ですかね、はい、一応書いてきたんだけど、それを持ってくるの忘れましたね。そこをですね、ネットで調べたら、日本語じゃないんですね、あれはね。あれはインド、昔のインド語でサンスクリットといってね、だから意味はね、ナムというのは確かに信じるですかね、 でそのまあそういう教えを信じるという、そんなこう言い方なんですけど、まあそれを繰り返すんですね。でまあその説明の中には、意義として繰り返すことによって、まあいろいろ効果があるというね、ようになってました。まあですからイエス様の言うことの正反対ですね、ある意味では。繰り返すなと言っているのが、いや繰り返すことに意味が、意義があるというね。でそれは仏教のみならず、いろんな宗教にありますね。まあ数珠も使いますよね。数珠はまあ時にはお守り的に使う場合もあるんですが、その数として数えてね、ということもありますね。ちょっと調べてみましたらですね、まあ念仏の何回言ったかという数をね、数えたりという。でもこれは仏教のみならず、なんとですね、イスラム教やヒンズー教やユダヤ教や、なんとキリスト教の中といわれるカトリックでも、こう使うわけですね、数珠をね。でそれはじゃあ何で使うかというと、同じ祈りをまあ何回も繰り返して、そしてその数えを、まあそれを数えるわけですね。まあそんなような感じでですね、こういう数珠というのはいろんな宗教に用いられてますが、まあ、そこでイエス様が、でもそういうような私たち人間の心の在り方を知って、ここにあるように異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけませんと言ってるんですね。でまあ結局同じような言葉をただ繰り返す。ただというのは、言語では意味のないというような表現なんですね。それを日本語ではただという表現にしてますけども、まあ意味なく繰り返すというね、そんなこう表現なんですね。すなわち自分ではあまりこう考えもしないで、ただそれをまあ数をこなすようにして、繰り返すようなこういう行動ですね。そういうようにして、まあ、異邦人が祈っていたし、まあ、当時のユダヤ人の中にもあったわけですから、まあ、本来イエス様の弟子はそう祈ってはいけませんよっていう話ですね。そしてその7章の後半には、彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのですとありますね。言葉数が多ければ、まあ言い換えれば、この祈りは、まあ何かおまじない的なものとして考える。すなわち言葉をきちっと何回か言っておけば、意味を持つというか、何かこう、ことができるとか、まあ守られるとかね、いろんなこう、そんなこう、感覚ですよね。すなわち祈りはおまじないじゃないということですね。本来ならば。だからイエス様はそのように、私たちにこんな風には祈ってはいけませんと言ってるんですね。まあ結局その同じ用語を繰り返すことによって何か力を得たり、ようなことですね。でまあ結局繰り返すことによって、なんていうかこう、神々が耳を傾けてくれる。すなわち本気だっていうね、ことを表す一つのこう行為だっていうことで、神々が耳を傾けて、あるいは助けてくれるということですが、でも聖書的な祈りは違いますね。生きた誠の神様に祈り、それが言葉数ではなく心が一番問われるんですね。どんな言葉を繰り返したのか、あるいはどんなに美しい言葉なのか、あるいは響きがどうなのかではなくて、その心がこもっている心からの祈りなのかということが一番こう問われますね。私たちがそういう中で、心から感謝をしたり、心から思うことを述べたり願ったり、助けを求めたり、まあ、そんなことで神様に心から語りかけるような、こういう祈りですね。そのような意味では、この祈りの長さそのものが問題ではないんです。もちろん長くてもいいんですけど、問題は心ですね。 長ければいいとは限らない。あるいはましてや繰り返すことによる意義が誠の神様の御前ではありませんね。まあ、むしろ私たちが本当に神様に、誠の神様に心を向け、思いを向け、心から祈るように、まあ、イエス様が私たちに教えているんですね。まあ、そのような意味では、日頃の祈りは、私たちの祈りはどうでしょうか。まあ、きっとここのお集まりの皆さんは、数珠を使ってね、祈ることはしないと思いますね。まあ、カトリックではそうですけど、私たちはそうしませんけれども、まあ、でも、それにしても、日頃の祈りの様子はどうでしょうか。まあ、すなわち、イエス様はここで、弟子たちにこのことを注意しているわけですね。部外者への注意ではなく、イエス様に従おうとする者への注意ですから、まあ、数珠という話に限らず、私たちが祈るときに注意する必要がありますね。まあ、もちろん私たちはきっと、まあ、祈りの本を用いてそこから読み上げたり暗記するような祈りはしないとしても、でももしかしたら私たちは毎日の祈りというのがほとんど習慣化し、そこに心のないまま唱えるようにして祈ることもあるかもしれませんね。今日のお食事ありがとうございますというのはもちろん素晴らしい祈りなんですけど、それをもう考えずにも感謝もせずにもこう言葉として唱えるというようなね、そういうこともまああり得るわけですね。ですからイエス様は私たちにも注意しておりますね。結局祈りというのが宗教的儀式のこう習慣化した宗教的な儀式になってはならない、ね、心から祈るというね、神様に語りかけ、いわば神様に対する会話というか感謝を述べ、あるいは思いを述べるような、そんなことですね。ですからイエス様がそのような祈りを私たちに進めており、まあ、祈りというのは一つには私たちと天のお父様との、交わりの場でもあるわけですね。で、まあ、この中でイエス様がこの異邦人のように祈ってはならない理由も挙げてますね。8節にありますね。だから彼らの真似をしてはいけません。まあ、こんな風に祈っちゃいけませんよって言ってますが、真似してはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです、とありますね。まあ、なぜこの異邦人のように祈ってはならないかというですね、理由についてですが、まあ、天のお父さんが誠の神であり、私たちのことを知っておられ、気にかけてくださるからですね。で、祈る前から知っておられますと。まあ、知っておられるというのは、無関心で、あの子はこうだな、でないんですね。知っているし、気にかけているということも含めますが、まあ、私たちの祈りというのは、ですから、生きた誠の神様への祈りであり、人の創造した神々や偶像ではなく、私たちを作られた生きておられる神様ですね。この三条の説教の中でイエス様が繰り返し天のお父さんのそのことを強調してますね。特にその中で私たちのことを、気にかけてくださる、心に留めてくださる、この私たちのことを思ってくださることを強調していますが、まあ、その中でいくつかちょっと見ますとですね、例えば5章の45節ではこうありますね。5章45節、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。天の お父さんはね、本当に無条件に私たちを愛し、いろんな恵みをくださると、まあ、いうことですね。6章の、まあ、今の中にも結構ある、今の箇所にも結構ありますが、6章の26節ですね、ちょっと飛ばしてみますと、このようにありますね。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれらを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりも、もっと優れたものではありませんか。ということで、このずっと長くですね、天の、お父さんが私たちのことを気にかけてくださる、思ってくださる。ちょっと飛ばしますが、31節ですね。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。ごめんなさい。あ、こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますと、まあ、ここでもですね、この天の、お父さんが私たちの必要をちゃんと把握しているし、必要だな、まあしょうがないよねっていうような態度じゃないんですね。私たちのことを見て心にかけ、そしてその必要を満たそうとしておられますね。まあそういうお方ですから、ね、私たちが異邦人のように祈ってはいけませんということですね。すなわち私たちの祈りを喜んで聞き入れてくださるようなお方ですね。次の7章でも、ここでは特に祈りについて書いてますが、同じくですね、天のお父さんの話ですね。7章7節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいと言ったとき、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというときに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求めるものには良いものをくださらないことがありましょう。そうですね。まあ、世の中、ね、今日は父の日ですね。まあ、父親、母親ですね。子供に頼まれてこれをくださいと。まあ、それがためになるものだったら喜んで、可能なら与えるわけですね。害になることをその代わりにあげるようなことはありませんね。パンをくださいって言って石ころを与える親なんか、まあそうはいませんね。その魚をね、食べたいって言って蛇をね渡すような親はそうはいない。まあいないんですね。で、そういうような私たちは勝手ながらも、その子供たちのことを思ってその答えようとする、そんな姿勢があるとしたらば、なおさら天のお父様はそうですよっていう話ですね。だから、まあ、祈りなさいということですね。まあ、だからイエス様が、とにかく私たちが異邦人のように祈ることはない。私たちが祈るときには、心から天のお父さんが私たちを聞いてくださる、助けてくださることを信じてこう祈るわけですね。まあ、でも私たちはどうでしょうかね。時々子供のように、幼い子供のように、まあ愚かなことをお願いすることもありますね。小さな子はよくわからないので、危険を覚えてませんから、 ね、危ないことをですね、従うこともあります。そういう場合には親はもちろん断りますけれども、まあ、本来ならば断りますよね。だからそういう意味では私たちの天のお父さんも私たちの祈りを無条件に何でもくれるわけではないんです。それは私たちのことを思って時にはいやこれは危ないとか、あるいは時期ではないとか、いろんなことでですね、こうお断りすることもありますが、それが私たちが嫌いであるのではなくて、それは、私たちに必要に応じてノーということが言えるんですね。まあ、皆さんもどうですかね、子供にダメっていうのが親として楽しいですか、ね、できたら入っていたいですよね。その方が楽しいですよね。でもノーっていうのもいいえ、ダメっていうのも時には必要ですが、でもやはりそれは基本ですね、この危ないから、あるいは愛しているから断ったりするんですね。そのようにもちろん天のお父様も私たちに断ったり答えなかったり与えなかったりすることもあります。でもこのイエス様がおっしゃっていることは、私たちの天のお父様は私たちによくしようとしておられる、祝福しようとしておられる。この8節ですね。だからその私たちは祈る前にこうすでに私たちの必要を把握しているし、そしてまあ地上の親は時にはその願いに応える力がない場合もありますね。そうしたいものの、まあ、できない、そんな力がないというねこともありますが、天のお父様にはその力がありますね。さあでもここでですね、ちょっと変な質問をしたいんですね。神が私たちのことを知っておられ、気にかけてくださるのであれば、すなわち事前に知っているとはありますけど、そしたらなぜ祈るんですか。すでに知っておりますしね、把握してるし気にかけてるから、まあ祈ることはないんじゃないかっていうね、ふうにこう思われるかもしれませんね。理屈的にはそんなふうに考えてもおかしくはないかもしれませんが、でも少なくともイエス様はこの私たちに祈るように命じてますね。そしてイエス様もそのように生きておられました。すなわち祈っておられますね。イエス様はそんな人生を過ごされましたよね。祈る人生ですよね。なのでまあ少なくても、このように思われたとしても、まあ、まずは祈るように言われてます。なぜですかね。でも、結局祈りというのは天のお父様に私たちが語りかける、そんなことですね。今日一日どんな様子だったかという話もするかもしれませんね。子供が学校から帰ってきて、この親にですね様子を話すと、学校の様子やね一日のことを話すと、そんなようなことだったり、仕事から帰ってくるご主人妻がそんな話をしたり、あるいは他にね今日こんなことがあったっていう話をするように、私たちも天のお父様に語りかけるような、そんなことですね。まあ、一箇所ちょっと見ますと、創世記の1章の26節ですね。創世記1章26節ですが、このようにありますね。2ページになりますね。聖書の一番最初の2ページですが、1章の26節、創世記1章26節。神は仰せられた。さあ、人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように、とこうありますね。さあこれってどんなことでしょうか。どうしてここを読んだんですかね。この中で我々に似せ、ね、我々の形として我々に似せてというね、ここはどんな、神様は誰に話してるんですか。神様はすなわち三位一体の中の会話ですね。 父なる神、子なる神、聖霊なる神様の間の会話ですね。でどうしてここを読んだかというと、すなわち私たちの天のお父様は、あるいは神様は、このように会話をする、交わりを好む、喜ぶ、神ですね。ですから三位一体の中、父なる神、子なる神、聖霊なる神の中にも会話があり、そういう交わりを持つわけですが、私たちがキリストによって神の家族の一員とされたわけですね。そしてその家庭に入れられたものですが、私たちとの交わり、その会話を天のお父さんは好むわけですね。喜ぶわけですよ。まあ、ですからそのような意味でも祈りは大事ですね。私たちとのお交わりを主は、神様は喜ばれますから。まあ、祈りの中に私たちがどんなふうに祈りを捧げるか、祈るかということを考えたときに、しばしばほとんどがこの地上の必要について語ることもありますね。まあ、この6章に戻りますと、ここではもちろん、私たちの日ごとの糧を今日お与えくださいというね、こういう一文もありますから、必要について祈ることも全く問題ないんですが、もし私たちは絶えずこの自分の地上の必要ばかり、それ以外にほとんど祈らないとしたらば、それは私たちの心の置き方の間違いを示しますね。すなわち何を一番大事にしているかということがそこで見えてくるんですね。まあ私もそうありがちですから、皆さんにね、上目線でこう話してませんよ。でも一緒ですね。例えばこのマタイの6章の21節にこうありますが、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですと、ね、この地上にあの宝を蓄えるのをやめなさいと、こう、ね、天に蓄えるようにというこの箇所からですが、まあ、私たちが何を一番とするか、もしもこの地上での生活が何よりも一番であれば、そういうような祈りが中心になってしまいますね。でも主が示してくださる祈りの中にはそれももちろんありますが、他に霊的な神様のことも含め、いろんな内容が含まれてますね。まあ、ですからこのイエス様が示してくださった祈りが9節からありますね。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、という、まあ、神様のことや御旨のことや、そんなことも含めてですね、私たちがこの今日の家庭のためにも、まあ、祈るんですね。まあ、ですからどうして祈るか、まあ、そういう神様が喜ばれるからということが一つ、あるいは命じるのでということもありますが、でもですね、もう一つ加えて言うとすれば、あなた方とその祈りを通して神が働かれるんですね。そんなことがわかります。どうでしょうかね、神様が私たち抜きに働かれますか。可能ですよね。すなわち神様が私たちがいなかったら何かできないような困った方ではないんです。でも聖書を見ますと、神様が私たちを通して、そして私たちの祈りを通して働かれることが通常の働き方ですね。ですから、そのように神様が人を通して働くことを選ばれ、そしてその祈りを持って主に頼りながら、その祈る者の祈りに応えて働くと、こんな風にしてですね、神様が決められたんですね。そうされるんですね、主に。 だから私たちはそういうことも覚えて、本当にこの祈るべきですね。祈るときに一つの問題は、いきなりこう祈るとどなたに祈っているかがぼやけてしまうこともあるかもしれませんね。いきなり天のお父さんといっても、まあその神様に注目することがまず大事かもしれません。人によってはまず詩編を一箇所読んだりして、そこからですね、神様のことを思う心からこの天のお父様、神様に祈りを始めるような人もいますし、まあ私たちがまたこう聖書と祈りとのつながりを考えるときに、御旨に沿って祈るというのも大事なことですね。まあここの、今読んだ主の祈りのですね、中には、御心が天で行われるように地でも行われますようにということがありますが、じゃあ御心は何なのかということが、私たちがなかなか自分の知恵ではわからないことが多いんですね。ですから神様の御旨を知るためには、やはり聖書を読む、そういう意味ではこう祈りと聖書を読むというのがペアですね、一緒になります。祈るためにも欠かせませんし、また、まあ、聖書を理解する意味でも、すなわち私たちが聖書を読むときに、神様が私たちに語ってくださることを正しく理解し、正しく心に当てはめるためにも祈りが欠かせないというこうコンビですよね。まあ、私たちが聖書を読みながら神様が語ってくださるときに祈りを持って応答するようなことも大事ですね。まあ、そんなことでイエス様が私たちにこの天のお父さんとのお交わりをこのように進めているんですね。異邦人にならってはいけません。いや、こう天のお父様があなたのことを思っているので、ですから心からこう祈りなさいということですね。さあ、そしてこの9節にさっきも読みましたが、このようにまずはこの7節ではこう祈ってはいけませんということなんですが、9節ではだからこう祈りなさい、ね、祈ってはいけませんというのもあって、こう祈りなさい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますようにということですね。天にいます私たちの父よということですね。まあこのように祈りなさいですね。まあ私たちが神を父と呼ぶようにイエス様が教えてくださったんですね。まあ弟子たちにこのように祈ることを勧めています、教えています。天の神様を私たちの父ですね、私の天のお父さんと、そんなふうに呼ぶように命じています。でまあもちろんイエス様がこの神を父と呼ぶのは、それは当然わかるわけですね。それは創造以前からイエス様はそういう関係の中ですから、当然そのように、天の父に父よというね、ような呼び方をするのはわかるわけですが、しかしながら、この私たちがそのように祈ることができるというのが、驚く話ですね。このすべての、この世界のすべてを作られたこのお方に対して私たちがそのように親しく呼ぶことができるということですね。それはびっくりです。まあ、このことで天にいます私たちの父よという表現ですね。神は本当にお父さんの中でも理想的なお父さんですね。たまにですね、まあ、この地上、今日は父の日ですね。まあ、お父さんのことが、まあ、良いお父さんに恵まれてね、いる人たちは、そういう父の日を喜びますよね。もしそうでなかったら、きっと父の日は少し億劫に思うかもしれませんが、まあ、中にですね、良いお父さんに恵まれますと、この天にいます私の父よという表現に対する、 親しみを持つかもしれませんね。親しみがあると思いますが、もしもお父さんがとんでもない人であったとすれば、あるいはこの表現をですね、少しこう抵抗があるかもしれませんね。でもぜひですね、そういう良いお父さんに恵まれなかった方がいたとしても、天のお父さんはこの地上の良いお父さんにはるかに勝る理想の、素晴らしいお父さんですから、そういう良いお父さんに恵まれなかったとしても、天のお父様をお父さんとぜひ呼んでください、ね、そんな私たちのことを思う本来あるべき父親の姿、まあ地上の父親は天のお父様には、比べてもね困りますかけの多い子のものですからね、なかなかそうはできないとしても、しかし今日は父の日ですね。お父さんたちも、天のお父様からは少しでも学ぶべきだろうと思いますね。すなわち子供のことを思いやる、そんな親としてね、私たちも尽くすべきですね。まあでも天のお父様はそのように素晴らしい愛に満ちた私たちのことを思うこのお方ですね。まあですからそのように呼ぶんですが、でも聖書を見ていきますと、私たちは生まれながらこの天にいます私たちの父よというように呼べないわけですね。そんなこう関係に生まれながらいないということです。まあある意味においては、さっきのあの五章の中にあったように、悪者にも良い者にも天の父はという表現もあるんですから、そのような意味ではこの悪者良い者に対して、こう父親らしくこう振る舞ってくださるんですが、親しい間柄というのはやはりこの罪が邪魔ですね。ですからその罪の問題が解決しませんと、私たちが神の家族の一員にはなれない。イエス様がそのためにこの地上に来てくださったんですね。まあ一箇所、あのヨハネによる福音書ですね、一章、まあよく引用しますけれども、一章の、10節からですね見ますと、このようにありますね。172ページですが、ヨハネの福音書1章10節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった、まあ、イエス様のことですね。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった、まあ、イエス様を受け入れられなかったというね。でしかしこの方を受け入れた人々、イエス様を受け入れた信じた人、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと思いますね。まあ私たちが神の子となるためには何が必要であるかというと、このようにイエス様を救い主として信じることですね。自分の罪を認め、そしてこのイエス様を救い主として信じることによって、神の子供という特権が与えられますね。特権です。それは自然に私たち生まれながら持っているものではなくて、イエス様によって与えられた特権ですね。そしてこの、まあ、三条の説教にもあるように、天の神様は本当に、素晴らしいお父さんですね。本当に全て力を持っておられ、愛に満ち全てを知っておられるわけです。ですからまだイエス様を信じておられなかったら、本当にこのイエス様を救い主として信じ、天にいます私の父よと本当に心から祈れるように、ぜひ進めます、まあ、しかし今日お集まりの多くの皆さんはすでにイエス様を信じておられますが、まあ、もしかしたらそういう中でもあまり普段から天の神様を天の父と呼ぶような、まあ一応言葉として言うものの、その気持ちがないかもしれませんね。そういう気持ちが欠けてるかもしれません。 でもしもそうだったらじゃあ何が問題かなっていうことですね。まあもちろんイエス様を信じていなかったらそこが問題なんですけども、イエス様を信じているけど神の子とされたもののでもあまり天のお父様と親しさがない、そしたら何が問題でしょう。まあその場合にはきっと、天のお父様との交わりの時が欠けているのかと思いますね。すなわち心から祈ることやあるいは聖書との時をおろそかにしているかもしれませんね。あるいは祈る時も、まあ、祈りはするものの、それはイエス様が注意しているような、まあ、いわば意味のない言葉を繰り返すような心のこもっていないただの形でしかない、あるいは、まあ、こんな風に言えばどうにかなるというおまじない的なこう表現でしかないかもしれませんが、まあ、でもそういうような祈りではなくて、イエス様が言うように心からですね祈ること、そしてあるいは神様のことをより親しく知るためには御言葉を通して学ぶっていうね、こんなことも大事でしょうね。まあ今日はそんなわけで私たちの天のお父さんっていうのをこう見ました。びっくりする話ですね。この世界すべてを作られ、今もすべてを支配しておられるこの方がなんと私のお父さんと呼べるという特権ですね。そしてそのようなお父さんが確かに一見遠く離れている天というね表現もありながらも、まあ結局その地位的には私たちよりはるかに素晴らしいお方ですが、同時にお父さんという親しさをですね、あるわけですね。私たちのことをこの三条の説教に見るように愛しておられますね。だからイエス様が言っているのが、私たちの祈りは単なる言葉であってはなりません。お父さんの愛に応えて心からこの祈ること、心から主の私たちに対するその素晴らしい愛のことを覚えて信頼して祈ること、そんなふうにこう言ってますね。ぜひ私たちも、まあ、この異邦人のような意味のない祈りではなく心から祈るようにこの箇所から覚えていきたいと思いますね。機械的な祈りではなく心のこもったこう神様のことを本当に心から思う、願う、この心、そんな祈りをですね、したいと、そんな風にこの箇所から覚えます。まあ、本当に私たちの天のお父さんですね。ですから遠慮なく、このお父さんに私たちが語りかけ、祈る、そして、あるいは慰めをいただく、そんなこう関係にありたいですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、で私たちはしばしば、祈りが機械的になったり心のないものとなったりしがちです。本当に私たちが、そのような形で祈るのではなく、異邦人に習って祈るのではなくて、生きた私たちのことを思う天のお父様のことを思いながら、信じながら、頼りながら、心から語り合い祈ることができますように、どうか私たちにも、イエス様が弟子たちを教えたように私たちにも祈ることを教えてください。そしてそのような祈りを持って私たちを日頃から主と語り合い歩めますように、そういう親しい交わりの中に入れられますように、一人一人の上に主の豊かな祝福をどうかお与えお見せください。今日のこの御言葉の箇所覚え感謝いたします。私たちが日頃、そのことを思いながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。